こんにちは。ニュージー大好きの野沢です。日本ではオリンピックも終わり、お盆も終わる頃ですね。お盆が終われば子供たちは夏休みの宿題で遊びに行けない。いやいや、今年はコロナの影響で夏休み期間中どこにも行けないで過ごされていたのかもしれません。そう考えると、せっかくの夏休みが自粛で終わってしまう子供たちは本当にかわいそうですね。海とか山とか行けなかったのかなと思うと、コロナが本当早く収束してくれることを願うばかりです。それに加えて、この数日間は北九州、西日本、東海と甚大な水害があったということで、該当地域の人たちは大丈夫だったでしょうか。数年前の西日本豪雨を上回る雨量ということですので、避難指示が出たら本当すぐに避難してもらって、命を守ることを優先してほしいと思います。この放送が流れる時にはもう終わっている頃とは思いますが、きっと後処理なども大変だと思いますし、自分が床上浸水などにあったら途方に暮れるだろうなと思っていますので、まあ何と言っていいか分かりませんが、とにかく皆さん無事でいますように。さて、先日ニュージーランドでは国境を開けるロードマップが発表されました。ニュージーランドはご存知の通り、昨年3月からずっと国境は閉まりっぱなしで、一般の外国人は入ってこれない状況が続いているのですが、ようやく先日国境を開けるロードマップが発表され、コロナ対策が進んでいて発症者があまりない国から先に国境を開けていくみたいです。僕らのような留学生サポートをビジネスにしているところとか旅行関係のところにとっては、今まで国境がいつ開くかわからないまま、目標もなく、ただただ時を過ごしてきただけという雰囲気だったのですが、ここに来てちょっと光が見えてきたというか、ああ国境っていずれ開くんだなと思うことができる発表だったので、少し嬉しいです。明確にいつ国境が開くとかいう話はありませんでしたし、未だにデルタ株の市中感染が一人でも発生したら数時間以内にロックダウンを行う可能性があるという状況なので、まだまだ今まで通り我慢というか、そういう生活を送るしかないのですが、わずかな光が見えただけでも嬉しいです。その肝心のロードマップなんですが、なかなか説明は難しいのですが、まず最初に年内にニュージーランド国内から海外へ出張する人、ニュージーランド国内からニュージーランド国外に出張する人で、ワクチンをすでに打っている人は現在は隔離施設で行っている隔離を自主隔離、つまり自宅などで行う隔離にするようです。ただこれも全員が対象ではなくて、どういうふるいをかけるのか分かりませんが、ある基準をパスした人だけが対象みたいです。そしてこのテストケースというか、これがうまくいくと、今度は各国をローリスク、ミディアムリスク、ハイリスクというように分類して、それぞれ隔離期間を調整しながら入国を認めるというもので、ローリスクだと強制隔離なし、ミディアムリスクだと強制隔離じゃなくて自主隔離にするとか、隔離期間を短くするなど、若干今の隔離より緩和される。ハイリスクの国やワクチンを打ってない人は2週間の強制隔離ということで、これはまあ今でも一緒ですね。おそらくこれらの状態になるのが年明けということです。そしてこの状態がうまくいけば、次の段階としてワクチン接種者は強制隔離なし、ワクチンを打ってない人は2週間の強制隔離というような状況になるようです。ここまで来ればワクチンさえ打っていれば、いわゆるコロナ以前の状態に近づきます。この発表があって ニュージーランド国内のワクチン接種に弾みがかかったみたいで、これまで年齢ごとに接種の予約受付予定というのが発表されていたのですが、それらが前倒しになり、僕の周りでも多くの方が予約したと言ってます。ただ心配なのは、ワクチンを打てばコロナにかからないというものではないみたいですし、先ほどの開国までのロードマップのどの段階でもデルタ株が市中感染で一人でも見つかった場合は数時間以内にロックダウンの可能性はあると言っていますので、完全に元に戻らないとは思ってます。これはまあ僕の個人な思いですが、おそらくニュージーランドに住む多くの方がそう思っているのではないでしょうか。それでも特殊な事情がない限り、外国人がニュージーランドに入れない状況と比べれば、ワクチンを打っていれば強制隔離なしだし、ワクチンを打ってなくても強制隔離で入国できるのはかなり違うと思いますし、旅行業界や留学業界にとっては明るいニュースであることは間違いありません。問題はこの国境が開いた時に、日本がローリスク国なのかミディアムなのかハイなのかというところです。これをどのような基準で決めるのかはわからないのですが、ワクチン接種率やコロナ発生件数などで決められるものだと思ってます。ちなみにですが、これらの基準とはちょっと違うんですけれども、今日8月15日日曜日の時点でニュージーランドがベリーハイリスクな国と指定しているのは6カ国あります。ブラジル、フィジー、インド、インドネシア、パキスタン、パプアニューギニアです。日本は今コロナとともに気象災害があちこちで起きていて、その対応もしながらコロナ対策もしなければいけないということで、なかなか大変だとは思いますが、今後もハイリスクに入らないことを本当に強く願っています。日本政府の政策を批判するつもりは全くありませんが、今のようなお願いレベルの緊急事態宣言ではなくて、強制的な行動制限をかけるなど思い切ったことをしないと、コロナ封じ込めっていうのは難しいんではないかなと思います。でも強制的な行動制限を取れば、当然ある職種であればビジネスが立ち行かなくなることもありますし、経済が逼迫することは目に見えてますので、口で言うのは簡単ですが、実際にはかなり難しい対応を政府は迫られていると思います。よくニュージーランドはコロナ対策に成功したとか言われてますけど、確かにコロナ蔓延に至ることもなく封じ込めに成功し、普段の生活ではこうしてマスクも必要なく生活できていて、何万人も集まるコンサートも開催されたりして、夜の繁華街はお酒を飲んで皆さん騒いでいますよね。でもやっぱり去年の国境封鎖から始まって度重なる都市ロックダウンでは多くのビジネスが潰れていて、特に旅行業界やお土産屋さん、留学生ビジネスとかは本当に厳しい思いをしています。僕の周りでも一旦自分のビジネスは閉じてアルバイトをしようと考える人もいっぱいいます。多分に漏れずニュージー大好きもビジネスの柱の一つに留学生サポートをしていたので、そこは全滅です。幸いなことに他の柱が踏ん張ってくれていて、そしてスタッフが新しいアイデアをどんどん出していて、それこそコロナに立ち向かう武器を用意してくれたからこそ、僕はこうして今でも生きている感じです。うちのスタッフ、日本スタッフも含めて全員に感謝してます。話がずれちゃいましたが、こうしてニュージーランド政府が開国までの道しるべを示してくれたことは本当に嬉しいことで、かなりぼやっとしている部分もありますけれども、それはそれでいずれ明確にしていくのだと考えています。そして近いうちに日本に出張できる可能性が出てきたので、その時はかなり時間をかけて日本出張を楽しみたいと思っています。 前回ワクチンを打ちましたという話をしましたが、ニュージーランドのワクチン接種率は高くなくて、このままでは予定通りの水準まではいかないのではなんて懸念していたんですが、この国境オープンの話が出てから急にワクチン接種のスピードが上がったようです。何しろワクチン打っていれば2週間の強制隔離が自主隔離になったり、隔離期間が短くなったりするので、このメリットを考えれば、まあ打ちたくなりますよね。何しろ今強制隔離はホテル代が自腹ですので、海外に出張に行って帰国するだけでも30万円ぐらいのホテル代を払わなければならない今の状況を考えれば、ワクチンを打つと思います。国境オープンまでのステップを公開しながら、一方ではデルタ株の市中感染が一人でも発生したら数時間以内にロックダウンの可能性はあると言ってるので、いつ何時ロックダウンが再度行われるかわからない状態で、これはもうワクチンの接種率がどれくらいのスピード感を持って上がっていくかにもよって状況は変わってくるんではないかと思います。このワクチン、先日保健省が1回目と2回目は6週間空けた方が効果があると発表していたので、今サイト上で予約をすると2回目については6週間先、それか それ以外かっていうのを自分で選ぶようになってます。早めに受けたい人は早めの日付を受けて指定してもいいですし、6週間後の方がいい人はそちらを選んでも構わないというように自分で決められるようです。僕の場合は自動的に6週間先でしたので、7月31日が1回目だったので、次が9月11日に指定されてます。1回目の時は特に副反応はなかったんですが、2回目の方が副反応が出やすいと多くの人が言っているので、一応9月11日の次の9月12日ですね、翌日のゴルフはキャンセルしておきました。最近はゴルフ当日ドタキャンばっかりだったので、また副反応が出たとか言ってドタキャンするとさすがに怒られそうなので、今回は早めにキャンセルしておきました。でもまあこんなキャンセルばっかりしてるとそのうち誰も誘ってくれなくなるなとちょっと不安ではありますが、仕方がありません。ワクチンはニュージーランドにいる人全員が誰でも無料で受けられます。国籍やビザに関係なく受けられて、例えばビザ的に違法滞在になっちゃってる人も受けられます。接種の時点で違法性を詰め寄られることはないので、とにかくワクチンを打ってくださいというのが政府の考えです。そしてワクチンは全部の人に2回行き渡る分をすでに確保済みということです。ニュージーランドのワクチンはファイザー製です。ワクチンを打ちたくないという人もいると思います。ニュージーランドは現時点ではワクチン接種は強制ではないので、ワクチンを打ちたくない人は打たなくても大丈夫です。ただ先ほどの話のようにワクチンを打ってる人、ワクチンを打ってない人では大きく入国時に違ってきちゃうので、その点は検討の価値があると思います。このワクチンも1年持たないとかの話も聞こえてきたりして、もしそれが本当なら毎年とか半年ごとにワクチンを打っていかなければならないのかなと思うとちょっと気が重たいですが、特効薬とかができればコロナにかかっても薬飲んでおしまいというようになるのかもしれません。でもこの新型コロナはどんどん変化していくようで、薬とのいたちごっこになるのかなと考えちゃうと、まだまだなのかなとも思ってます。本当こんなウイルス一つで世の中が変わるとは思ってみませんでした。これちょっと関連付けて話するのは不謹慎なのかもしれないですけれども、昭和が終わった時も同じように昭和って終わるんだってこう驚いたことを思い出します。あの頃って昭和が永遠に続くなんて思っていたので、もちろん本気で永遠に続くなんて思ってはいないんですけども、昭和が終わるってことを思ったことがなくて、である時昭和が終わるってことになって驚いた記憶が鮮明に残ってます。 あの時はちょうど僕はスキー場にいて、会社からはスキー場 のロッジマに電話があって、大至急戻ってこいっていう話だったんですね。僕はあの銀行系のシステムを作ってる SE だったので、そのプログラム変更対応っていうのが必要だったということで呼び出されました。ご存知の通り、銀行から打ち出しているほとんどの帳票は和合で出されていて、昭和何年とか書いてあるんですね。まあ、それらが変わるということで、変わる発表があると同時に変更ができるようにプログラムを作り変えておいてくれっていうのが指令でした。まあ、プログラム少しでも理解している人は分かると思うんですけれども、今ならコードから割り切りを引っ張ってきてというようにプログラミングしているのは当たり前なんですが、当時はプログラムコードはできるだけ少なくというのが当たり前の世界で、それはコンピューターに乗っかっているメモリが非常にちっちゃかったので、できるだけプログラムを小さく作るっていう、そういう世界だったんですね。で、昭和何年っていうところも、昭和っていうのをもうプログラム上に直に書いてしまっていて、これを昭和が変わるからということで、まあ昭和の部分を洗い出せという、そういう命令だったんです。これはあのメモリが小さいからプログラムをできるだけ小さくするっていうのは2000年問題と全く根幹は一緒です。話がまたずれちゃったんですが、そう、コロナもたった一つのウイルスで世界を全部変えてしまうなんて本当に考えたこともなくて、ただただうろたえました。でも人類の英知でおそらく乗り越えていけるんだと思ってます。ワクチンの開発や対処薬の開発してる人、頑張ってほしいですし、コロナをなんとか封じ込めようとしている行政に関わる人も頑張ってほしいです。まあ我々はコロナを拡散させないような行動を取りながら、自分たちの生活を守ることを頑張っていくしかないなと思ってます。さて、8月も後半戦ですね。この2週間で実は一つ企画書を提出しなければならないので、ここしばらくは友人たちとの食事は控えて自宅に引きこもる予定です。といっても、もともと食事や打ち合わせ以外で外には出てないので、あまり変わらないんですけど、とりあえず日曜日の今日、当分部屋にこもっていいようにチョコバーとピーナッツを大量に買ってきました。チョコバーとコーヒー、そして時々ピーナッツと水さえあれば結構こもっていられます。皆さんも不要不急の外出はできるだけ控えるようにして、とにかくこのコロナを追い込みましょう。今日はニュージーランドがついに国境を開けるためのステップを発表したというお話でした。まだまだ留学生が日本からニュージーランドに入国することはできませんが、少しでも希望が出てきたので、チャンスを見計らっている皆さんにはいいニュースだったと思います。もうすぐと念じております。それでは今回もサユリーさんに作ってもらったニュージー大好きの歌とともに失礼いたします。また次回、野沢でした。だって全てのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き .com、 yeah. Oh, yeah.